4. 山崎区長新春対談。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長、橋本聖子さんを迎えて。橋本聖子さん。1964年北海道生まれ。スピードスケートでは4回冬季オリンピックに出場し、1992年のアルベールビルオリンピックでは、日本人女性初の銅メダルを獲得したほか、自転車競技でも3回オリンピックに出場するなど、五輪の申し子、二刀流アスリートとして大活躍。現役引退後は、国会議員として精力的に活動し、東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当大臣など、要職を歴任。昨年2月には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の会長に就任し、東京2020大会の開催に尽力した。みんなで作り上げた東京2020大会。司会、本日はオリンピックの銅メダリストであり、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の橋本聖子さんをお招きしました。よろしくお願いいたします。橋本聖子会長、以下橋本。よろしくお願いいたします。司会、早速ですが、今回の東京2020大会、どのように振り返られますか？橋本、あっという間に4ヶ月が経ち、江東区の皆さん、そして東京都の皆さんに、大会のレガシーをもっともっと素晴らしいものに作り上げて、そしてどのように継承していただくか、そして発展させていくかということを考える大事な一年を迎えたなというふうに思っています。司会、区長は東京大会をどのように振り返りますか？区長、東京で開かれた2回目のオリンピック・パラリンピックをどうやって将来の日本、東京都、江東区のために生かしていくかが大事なので、これからが勝負です。面白かったねで終わってしまうのはもったいない。私たちがどうやって区民の皆さんと一緒に作り上げていくかが大切なことだと思っています。司会、開催都市として決定してから、江東区としても多彩な取り組みを行われてきましたが、その取り組みの中で印象に残っていることはありますか？区長、2013年、東京に決まった時はみんな大喜びしました。7年後のためにボランティアを集めたり、機運醸成のために様々な競技のイベントを行うなどして盛り上げてきました。ところが、新型コロナウイルスの流行によって、応募いただいた1800人ものボランティア、高等サポーターズの方々の多くがお手伝いする場所がなく、本当に残念でした。司会、当初思い描いていた大会との関わり方とは違ってしまいましたよね。区長、学校連携観戦を行うか直前まで迷いに迷って、校長先生や教育委員会と議論し続けました。最後は諦めざるを得ないということで悔しい思いで決断しました。江東区は競技場が多いので、約3万5千人の子供たちが観戦する予定でした。競技場の目の前にある学校に通う子供たちが、競技場に行って観戦できなかったことは、大変辛く、悔しく、悲しいことでした。しかし、子供たちは大会に向け、花いっぱい運動や、各国旗の登り旗を作ったり、国旗や国歌などを勉強しました。これはレガシーとして、今後いろいろな形で成果が出てくると考えています。司会、区長をはじめ多くの皆さんが様々な準備をされてきたと思いますが、そういった自治体やそれらの力というものはどのように感じていますか？橋本、自治体の皆さん、ボランティアの皆さん、そして子どもたちの協力があって、この大会をやり遂げることができました。本当に感謝しています。特に江東区は競技会場が一番多かった場所でもあり、 レガシーが詰まっていると思います。思い出に残っているのは朝顔、中ですね。中、朝顔。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が実施したフラワーレーンプロジェクト。競技会場の入り口等を子どもたちが育てた朝顔の鉢で彩ったもの。中、終わり。子どもたちが選手や監督などすべての方をまず最初に受け入れてくれた、その優しい心と朝顔のつるに子どもたちの結束の力が現れているような気がして、会場に行くとき、朝顔と同時に子どもたちが立っている感じがしました。一つ一つのメッセージを見て、その思いに応えられるよう、たくさんのアスリートがメッセージを書いてくれました。そういった思いをこれから一緒に温め、子どもたちを中心に、次の世代にこの大会のレガシーを伝えていきたい、そんな思いでいっぱいです。世界に示した東京モデル。司会。新型コロナウイルスの影響で1年の延期、無観客開催など歴史上経験したことのない大会になったと思いますが、どのような苦労がありましたか？橋本。組織委員会の会長として全てがコロナ対策だったと思います。国民の皆さんの7、8割に近い方が中止すべき、あるいは再延期すべきということで、非常に苦しい決断を迫られていた時期がありました。プレイブックを3回改訂し、世界の関係者に理解をしていただくことができ、コロナを正しく恐れ、見える化していくということによってご理解いただけると思いました。全体で100万回を超えるスクリーニング検査をし、全体で 0.03% の感染率に抑え込むことができました。国民の皆さんを含め、ワンチームになってやり遂げることができたので、世界から非常に高い評価をいただき、これも一つの東京モデル、レガシーだと思っています。司会。橋本会長は過去に選手としても参加されていましたが、アスリートの立場からコロナ禍においてアスリートの難しさはどのように感じていましたか？橋本。自分自身が競技に集中すると同時に、コロナへの配慮にも集中しなければいけないという選手の気遣いというのは、想像を絶するほど大変だったのではないかと思います。しかし、選手たちはしっかりとルールを守りさえすれば、絶対に大丈夫なんだ、という思いはあったように感じます。司会。江東区では、新型コロナウイルス対策としては、どのようなことをされてきましたか？区長。区では、1日200人もの感染者が出る日もあり、保健所を先頭にみんなで頑張りましたが、それでも入院ができない方には、自宅療養をお願いし、ご迷惑をおかけしました。現在は、第6波に備えて準備を進めています。共生社会の実現を加速させた大会に。司会。ダイバーシティや共生社会といった大会のテーマについても広く浸透したように感じました。今大会の成果について、橋本会長はどのように感じていますか？橋本。日本や東京都の素晴らしさを世界に発信することができたのではないかと思っています。たくさんの方がオリンピック・パラリンピックで選手の活躍をテレビで見たいと思ってくださったことも、一つの大きな成功への鍵となったと思っています。また、子どもたちがパラアスリートと触れ合う教育を自治体が長年にわたってしてきたことや、ユニバーサルデザインの街づくりを徹底してやってきた積み重ねが、東京大会でさらに加速し、成果を上げたと思います。これで終わらずに、どのように継承していくかということが非常に重要だと思っています。新たなスポーツの普及。司会。江東区出身の選手も江東区で活躍してくれましたね。区長。オリンピックが始まってすぐ、 堀米選手がスケートボードで金メダルを取りました。パラリンピックでは、カヌーで瀬立モニカ選手が7位入賞を果たしましたし、選手たちはみんな頑張ってくれました。橋本、今区長がおっしゃったスケートボード、今若者に大人気のスポーツになっていて、堀米選手が区長へ表敬訪問をした時のお話を聞いたのですが、江東区にスケートボードパークを作ることにしたんですよね。これは素晴らしいです。東京大会のレガシーですね。区長、今年の秋にはオープンしたいと思っています。橋本、そうですか。それは皆さん喜びますね。区長、ただ周囲の人の迷惑にならないようにしてもらいたいという思いもあります。スケートボード場を作るにあたって、マナーやルールについてみんなで考えていきたいと思います。スポーツを通じ、心も体も健康な社会を次世代へ。司会、今大会を今後どのようにつなげていくか、レガシーの継承についてはどのようにお考えですか？橋本、自国開催で得られたものはたくさんありますが、今回その中で選手がここまでやってくることができた背景には、食の文化、あるいは持続可能性や環境への配慮など、多くの新しい取り組みがあります。それを一つ一つ掘り起こしながら、東京モデルという形で、レガシーとして継承していきたいと考えています。司会、区長は今大会をどのようにつなげていきたいと考えていますか？区長、施設は残ったけれども、それだけではなく、どう活用するかが我々の大きな責任です。区では健康チャレンジというウォーキングなどでポイントを貯めるイベントの参加者を募集し、定員1000人のところ3000人以上の申し込みがありました。みんなが体を動かして健康維持しようということに、オリンピック・パラリンピックによって気がついた部分もあると思います。これだけの大会を開いていただいたので、建物が残っただけではなく、それを活用することと、普段の生活の中でスポーツを取り入れ、健康について考えるなど、すべての区民にそういう意識を持ってもらいたいと思います。そのことによって、健康寿命も伸び、健康寿命が伸びることで医療費が下がれば国の財政も助かります。様々な意味で、区民の皆さんが健康を意識して、そして元気に毎日生活ができるようにしていくのは、オリンピック・パラリンピックのレガシーにつながることだと思っています。橋本、今のお話のように、健康寿命延伸のために、大いにオリンピック・パラリンピックの施設を使っていただく政策、これをぜひお願いしたいと思います。区長、そうですね。子どもたちはアクアティクスセンターなど、施設の見学会に行っているので、いつかここで泳いでみたいと思ってくれたら嬉しいです。橋本、そうですね。アスリートたちが記録を出した場所で泳ぎたいと思いますよね。ぜひ実現してほしいと思います。区長、区の水泳大会を6年前から水泳のメッカと言われている辰巳国際水泳場で行っています。子供たちはそこを目指して頑張って、そういう施設で泳げたことはすごい感動だそうです。子供たちにそういうチャンスを与えることが我々大人の責任だと思います。司会、橋本会長からご覧になって、今大会が国民の健康への意識やスポーツへの意識を高めたという認識はございますか？橋本、特にパラリンピックのアスリートの頑張りに多くの方から感動したとの声を寄せていただきました。あれだけのことができるのであれば、自分も何かやらなければいけないというふうに気づきを与えていただいたのがパラリンピックだったなというふうに思っています。こういったチャンスを多くの皆さんが活かせる環境を作っていくことによって、さらにオリンピック・パラリンピックの価値が上がっていくと思います。区長、やっぱり子どもたちが パラアスリートの懸命な努力をしている姿を見ることが、どれほど大きな力になるかわからないと思うんですよ。そうした選手たちと身近で触れ合って話を聞くような機会を、区では一生懸命作りました。子供たちはそういう姿を見て、きっと将来苦しいことも乗り越える力が出てくるのではないかなと思います。司会、最後に橋本会長から今年の抱負をお聞かせください。橋本、今年は2月に冬季北京オリンピック、3月にはパラリンピックが開催されます。選手たちはまた一生懸命に頑張っていますので、子供たちに感動をお届けできるような大会になるようにサポートしていきたいと思います。また、今年が素晴らしい年になるよう、しっかりと頑張っていきたいと思っております。司会、橋本会長、ありがとうございました。橋本、ありがとうございました。